皆さんおはようございます。今日はだいぶ雨もありまして、またいろんな事情でだいぶ少ないようですけど、でもこのところ教会を始めた頃のノート、第1冊目の、ね、ノートをこう見てるんですけど、1996年の8月4日に、たった5人でスタートしたんですね。で、私がしばらくメッセージをこうしてたわけですけど、その頃を見てますと、4人っていうのは私の家内と沢子と、それから小林孝子さんと、それから私の友人の奥さんの大日向静江さんという4人の姉妹を前にしてずっと語り続けてたんですね。でも私はその礼拝っていうのは人数じゃないと思うんですね。場所でもないし、2、3人我が名によって集まるところには我も俺なりのイエス様の言葉を信じて始めたわけなんですけど、そして9月の1日に、なんか10人になったんですね。武雄さん入院してた武雄さんが退院してきたのかな、確か。それから、まあ、大津君とか加わる者がいて、またうちのアパートにいた牧師のお嬢さんというか、そういう人も加わったりして、9月1日の日曜日に10人になったんですね。2倍ですよ、2倍に増加して、その喜びを綴ってるんですね、私がね。9月1日の礼拝の後の修法に、10人になったっつってね、2倍になったことをね、すごく喜んで綴ってるんですね。でもまあ人数本当に少ない、あれはもうずっとその後10人台が多かったですね、何年もね。まあそういうことに慣れてますんで、今これだけ大勢いらっしゃるということも、もう大変な恵みじゃないかと思います。この7月でちょうど23年が守られることになるんですね。だから、まあ、その間、主がどれほどこの小さな群れをね、恵みを与え続けてくれたかということを本当に感謝しております。まあ梅雨がまだまだ続きそうで、今週も終わりそうもないようですね。梅雨は来週か来週明けになるのか、あるいはもっと後になるのか。今年の梅雨は本当に全国的に雨が多くて、まあ全国各地で長雨や豪雨による被害が発生しております。これは日本だけでなくて、世界各地で異常な豪雨による被害をテレビで見て、驚いています。地球温暖化による異常気象がますます顕著になっていくということではないでしょうか。まあ個人的には花たちに水やりをする時間が省かれて助かっていますが、でもまだまだ今週雨が続くようであります。さて前回6月9日の、ペンテコステの主日礼拝では、教会の誕生と題して、聖霊が特別な仕方でイエス・キリストの教会に与えられて、この瞬間から聖霊が初代教会を支配する実在の原動力となったことを語らせていただきました。ペンテコステというと、私たち家族というより大竹家と、家内の旧姓である実家家にとって、絶対に忘れることのできない奇跡ともいえるペンテコステ物語があるのですが、これはすでに恵みの雫の13あるペンテコステ物語に書きましたので、ご興味のある方はそちらを読んでいただければ幸いと思っております。とにかくこの日、昇天前のイエス様に命じられた通りに祈って待ち望みつつ集まっていた120人に特別な聖霊が下って、ここにイエス・キリストの教会が誕生したのであります。それぞれに異なる者たちが同じ神救い主によってつながり、共に苦しみ共に喜ぶ新しい共同体が誕生したわけであります。すべてはペンテコステから始まる。これは藤崎先生がよく語られていた言葉でありますが、 まあ、これ何か神学者のブルームハルトという人の言葉だそうですけど、まあ、先ほど輪読していただいた今日の聖書箇所使徒の働き2章42、47節を開いておいていただきたいと思いますけど、まあ、これをご覧ください。ここに書かれているのは誕生したばかりの教会の姿でありますが、ここには今でも私たちが習うべき模範を見ることができます。では具体的にいわゆる初代教会はどんな教会だったのでしょうか。今朝はご一緒にその特徴を見ていきたいと思います。初代教会の特徴、まず1は学ぶ教会ということ。学ぶとか勉強というと学校時代の強いられた勉強などを思い出して途端にまぶたが重くなるという人もいるかもしれませんけど、42節のこの教え、42節の教え、ドクトリンという言葉はそんな受動的な受け身の態度ではなくて、もっと能動的、積極的な態度なのです。優しく言えば、この説の教えの意味は、人々は、彼らは使徒が語ることを熱心に聞き続けたということなのです。使徒とはペトロをはじめとする十二弟子団です、あります。教えというと固く感じられますが、言ってみれば主の十字架と復活の証人として選ばれ立てられた人たちが見聞きしたイエス様に関するいろいろなことが語られ、人々はその話をむさぼるように聞いたということであります。例えて言えば、ある時イエス様はこんなことを語られたのですよ、それもこんな例え話を使ってね、とか、驚いたことにイエス様は長血を患っている女を立ちどころに癒されたのですよ、こんな感じで語って伝道していったわけであります。一番最初は十二使徒の中心だったでしょうが、イエス様の弟子はこの10人に限らず2番手3番手4番手といった多くの弟子たちがいたはずであります。その証拠としてはルカ10章1節をちょっと開いてみてください。ルカの使徒の働きの前ですね、ルカの10章の10章1節をちょっと見てください。こうあります。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになったとあります。別にとは12弟子とは別にという意味であります。これ70人ってあるんですけど、私の頭の中の記憶では72人でなかったかなと思っていろいろ調べてみました。私たち戦後すぐに、旧約聖書しかなかったですから、旧約聖書、そして昭和29年に口語訳聖書になって、旧約聖書、口語訳聖書、それから共同訳聖書を調べると72人なんですね。私の頭の中にあった72人なんですけど、ここは70人になってるんですね。で、この新改訳の確か一番新しい7版ですか、これ見ても72人になってるんですね。だからこの72人は単なるミスプリントかなと思ってるんですが、まあ何か事情があったんですね。そういうこんな大事な数字で構成漏れがあったとも思えないんで、皆さん古い新改訳だと70人ですよね。
下のところ
に新しいのは72人になってるでしょ、ね、そうなんですよ。
下に書いてある、
あ、書いてある、あ、そう、まあ、72人、いずれにせよ2人ずつ組をしてイエス様を派遣したわけですから、まあ、35組か、まあ、72人だと36組になるわけですね。まあ、それだけ 何かマタイもマルコも十二使徒だけのことしか書いてないんですね。だから私はこれを見るとやっぱりルカは大したもんだなと思いますね。ルカはパウロが手紙の中で愛する医師ルカってこう言ってます。お医者さんであったわけですね。だからまあ科学者といえば科学者でありますし、またルカは歴史家でもあったんですね。でまたルカは自分が単に見聞きしたことだけではなくて、必要と大事なものは取材したようですね。その後自分でいろいろとこう取材して書いたんですね。そういう意味では、まあ、ジャーナリストって言いますか、まあ、新聞記者的なね、そういう一面も持ってた書き手ではなかったと思います、ですからこの四福音書の中でルカという書き手が入ったことは本当に素晴らしいことだなと私は思っております、まあ、ルカはローマ人でローマ人ローマ人相手にね伝道することを主たる自分の役目としてね、やってるわけですね。まあ、ルカが書いた使徒の働き、ルカの福音書だけではなくて使徒の働きもルカが使者であろうと言われておりますけど、やっぱりこの2つのものがね聖書に入っていることは本当に素晴らしいなと思っております。私は初めて聖書を読む人はマタイからね読むんじゃなくて、やっぱりルカのをいつも推薦してるんですけど、ルカの福音書から読んでほしいっていうことを推薦してるんですね。まあちょっと余談になりましたけど、まあいずれにしても、この十二使徒だけがね頑張って初代教会を担っていったわけじゃないんですね。このその十二使徒とは別に、72人という弟子をイエス様が選んでね、そして二人ずつ分けて、その後の叙述は注意とか忠告は全く同じことを言ってますね。またマルコの十二弟子に対して二人ずつ分けて派遣したと時と同じような同じ忠告をしております。まあそういう意味で、このルカという人がこの聖書に加わってくれたっていうのは本当に素晴らしいことと思っております。まあこのようにイエス様の身近で仕えていた弟子に限らず、多くのその他弟子たちによって主イエスの教えが良言の火のびのように、また波紋のようにまあ広がっていって、これがやがて成文化されて文章にまとめられて新約聖書になっていったわけであります。私たちもこの初代教会の人たちの学ぶ姿勢にまず見習いたいものと思っております。2番目の特徴としては1と同じ42節にある交わりをしという言葉がありますけど、そこから交わる教会、これが特徴として挙げられると思います。でこれこそがコイノーニア、コイノーニアというのはギリシャ語で、親しい交わりという意味です。まあコイノーニアであったわけであります。つまり麗しい交わりの教会であったのです。教会は三位一体なる唯一の神を心から信じる兄弟姉妹の麗しい交わりの群れとなるときにのみ真の教会となるのです。この交わりはいわゆる親睦会といった程度のものではないのです。交わりという言葉には共有という意味もあるそうで、お互いに主から与えられている祝福恵みを共有するという、もっと深い霊的な交わりを意味しているわけであります。よく使う言葉で言えば、本当の意味での主にある交わりがこれであると思います。3番目の特徴としては、同じく42節にある祈りをしていたことであります。祈る教会であった、祈る教会ということが3番目の特徴として挙げられます。また46節の毎日心を一つにして宮に集まりとあるのは、祈り会あるいは礼拝をしていたということであります。 初代教会の人たちは祈りに対して本当に真剣でした。今日の聖書箇所ではなく使徒の働きの一章十四節のところでも、この人たちは皆心を合わせ祈りに専念していたとあります。彼らは人に話す前にまず神に語りかけたのです。世間に出ていく前に神のところ教会へ行ったわけであります。まず第一に神の前に出ていたので、人生のさまざまな問題に立ち向かうことができたのでしょう。私たちも初代教会に倣って心を注ぎ出して祈るもの、祈る教会でありたいものであります。いつもチャーチソングで歌っている主の家を建てんの二大条件は祈りと賛美であることを忘れないようにしたいものとも思います。第4番目の特徴は敬虔なる教会ということです。敬虔なる教会、あるいは聖霊への畏敬があふれる教会、聖霊への畏敬があふれる教会、これだと思います。43節の一同の心に恐れが生じとあります。この恐れとは恐怖という意味ではなくて、尊敬とか畏敬という言葉に書き換えられるもので、つまり主イエス・キリストに対する尊敬の念、あるいは聖霊への畏敬の思いに満ち満ちていた教会ということであります。ペンテコステ、聖霊降臨によって人々の間に聖霊への畏敬の念が生まれていたことは本当に素晴らしいことで、これこそが初代教会がさらに発展していく原動力となっていったわけであります。そしてペンテコステによってもたらされた恵みは、聖霊への畏敬の中でその御業が、すなわち、使徒の働き一章八節にありますように、世界宣教の業が継続されていったことを意味するのであります。キリスト者は全地が生ける神の宮であることを覚え、敬虔に生きると同時にイエス・キリストの働きの継続もそのような聖霊への畏敬の念を持つキリスト者を用いてなされるのであります。第5番目の特徴としては、以上述べてきたことからも分かるように、初代教会はいつも何かが起こっていた教会だったことです。43節の後半の部分にあります、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われたのであります。初代教会の出来事に限らず、今だって私たちが神に絶対的に信頼して、神に期待して、神のために、自分のためにではなくて神のために素晴らしいことをやってみようとすれば、その通りになるはずであります。4番目に挙げた聖霊に対する畏敬の思いが本当にあるならば、この初代教会のように多くの不思議な技や印が行われて当然なのであります。到底無理と思えたことが実現する、そのような奇跡が起こるはずがない、そういったものが実現するわけであります。この7月で満23年を迎える聖母キリスト教会の短い歴史においても、主は変わらずにそんな奇跡をたくさん起こしてくださってきました。6番目の特徴としては、共有する教会であったことです。44から45節の、ところ、信者となった者たちは皆一緒にいてとあるのは、必ずしも同じ場所で生活していたということではなくて、頻繁に集まって心からの親しい生活をしていた、交わりをしていたということでありましょう。彼らの意識の上ではまさに共同生活をしているような思いだったのではないかと思います。44節の後半から45節にある 一切のものを共有にし、それぞれの必要に応じてみんな分配していたというのも、原始共産社会を必ずしも表すというよりは、主イエスを信じて心を一つにされた彼らは一つの家族であるという思いから、持ち物を自分一人のものと考えられなくなって、そういう生活へと導かれたのではないかと思います。何よりも喜びも悲しみをも共有する教会であったのでしょう。7番目は礼拝する教会。これはまあ3番目の祈る教会に通ずるものであります。46節の毎日心を一つにして宮に集まり、毎日礼拝を捧げていたのですね。宮とありますけど、当時はまだ教会堂はなかったはずであります。それぞれ信者の家の教会、エクレシア、この家の教会が宮であったのです。建物は関係ないのです。神の御霊は何といっても神を礼拝する人々に働くことを忘れてはならないのではないでしょうか。8番目としては、聖餐式を毎日行っていた教会。これは42節46節にある、あのパンを裂くということは今日の聖餐の行為であります。つまりこれを毎日、しかも教会だけでなく各自の家ですね、そのエクレシア、家の教会だけではなくて各自の家でも行っていたようで、バプテスマにおいて告白したイエス・キリストに対する信仰を毎日繰り返し告白し続ける霊典として重んじられていたようであります。まあ、現在ではこの聖餐式を行う、毎週聖餐式を行う教会から、あの数ヶ月に1回行うという教会もあるそうなんですね。まあ、小さな数の少ない教会では毎週行っている教会ももちろんありますけど、数ヶ月に一遍なんか行う教会、藤本先生の教会もなんか数ヶ月に一遍だっていうことを香織さんが言ってましたけど、まあ、いろいろのようであります。まあ、私たちの教会では第一の、ね、私立に生産を行うことでこれまでやってきました。まあ、いつも小林田子さんが日曜日の朝生産の準備をやってくれております。本当に感謝なことだと思っております。まあ、最近では林先生が自分で焼いてきた種入れのパンを皆さんの前にこう出してね、引き裂いてくださっております。目の前でパンを裂いてくださる様子が、まあ、イエス様もこんな風にパンを裂かれたのかなと想像されて好評のようであります。まあ、個人的なことを言えば、まあ、年を取ったせいかパンがどうも喉に引っかかってできるだけ小さいのを選ぶようにしているんですけど、まあ、それでもなんか喉に引っかかって、ほんのちょっと食べて残しておいて次のブドウ液で一緒に飲むようにしているんでしょうけど、皆さんは大丈夫でありましょうか。それは余談ですけど、まあ、とにかく聖餐式を毎日行っていたようであります。また46節の講談にあります食事を共にするというのは今日の愛三会のことですね。その目的の中心は互いの交わりを厚くしていく点にあったのと思います。私たちの教会が最初から行ってきた昼食のね、お昼の愛三会も単にお腹を満たすといったいうだけのものではなくて、主にある交わりの場、主にあって互いに愛し合う場としてこれからも用いられていきたいものと思っております。まあ、いつもこの奉仕にあたる方々にも感謝であります。まあ、いつも前日から来てね、用意をしてくれておりますので、そのことを忘れないで感謝していきたいものと思っております。それから9番目の特徴としては46節の喜びをもってであります。 そこにはいつも喜びがありました。喜びにあふれ好意を持たれる教会であったわけです。ここにはいつも喜びがあふれていて、陰気なキリスト者はここにはいません。キリスト者の喜びは創造しい喜びでも、無理して作った喜びではなくて、その人の心に深く入っている喜びであり、誰にも奪われることのない喜びなのです。47節のすべてのために好意を持たれた、これは教会が周囲の人々から尊敬と好意を持って関心を寄せられていたことを指しています。彼らの敬虔な教会生活と温かな交わりの生活には、周りの人々の関心を呼び起こさずにはいられないものがあったと思われます。私がいつも言っていることですが、狭隘、狭隘、心が狭い、狭隘で唯我は独尊、自分だけが優れていると自負する、そのような狭隘で唯我は独尊のクリスチャンにはなってほしくないと思います。そんなクリスチャンでは、変わり者のレッテルは貼られても、周りの人々から好意を持って関心を寄せられることはないでしょう。この世に迎合する必要はありません。 99% 以上の異教社会の中で、ほんの一握りのクリスチャンとして、流れの中にありながら流れに押されて生きるのではなくて、地の塩、世の光として異教の人たちにも好意を持たれ、良い意味でも関心を持たれる、そういうクリスチャンであり教会でありたいと願わずにはいられません。10番目としては、以上述べてきた初代教会の特徴の結果、10番目と最後の10番目の特徴としては、毎日救われる人々が仲間に加えられた教会、これがあります。別の言葉で言えば、主に信任された教会と、死に信任ですねされた教会と言ってよいかもしれません。ここで大切なのは、47節の主もって主が入ってます。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあることです。彼らが何か大きな伝道キャンペーンを行ったとか、特別な方策を用いて熱心に伝道したからなどとは書かれていません。ただ主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったとあるだけであります。つまり仲間に加えてくださったのは、他の何によるのでもなく、主の御業であったのです。伝道の主体も教会成長の主体も主であることを肝に銘じておくことが大切であります。ただ彼らが多くの人々を加えていただくにふさわしいと、主に信任された教会であったことは確かだったと思います。このような特徴を持って、初代教会の人たちはやがてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになります。これ使徒の働きの11章26節をちょっと開いてくれますか。使徒の働きのちょっと先です。使徒の働きの11章の26節、ちょっと前段ではなくて後段のところで、弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。これは彼らがもう集まってはキリスト、キリストと言ってたわけですね。まあそれは周りの人からもいつも、あの人たちはいつもキリスト、キリストと言っているね、そういうことから、キリスト者と呼ばれるように、クリスチャンと呼ばれるようになったわけであります。そして、週の初めの日、これはユダヤ教では週の初めの日っていうのは 今の日曜日ではなくて土曜日であったわけですね。週の初めの日、つまりユダヤ教の土曜日ではなく、主が復活された日曜日を主の日として主を礼拝するようになっていったわけであります。まあ、以上いわゆる初代教会のいろいろな特徴を見てきましたが、皆さんはどのように感じられたでしょうか。1996年8月4日、5人でスタートした教会でしたが、イエス・キリストを教会のリーダーと定めた以上、主イエスが必ず良きに導いてくださるとの確信で、さしたる不安はありませんでした。ただ何を模範としていくべきかでは大いに迷い、多くの本を読みましたが、結局ルカが書いてくれたこの使徒の働き、使徒行伝こそが教会形成と伝道の最高のテキストとの結論に至りました。その結果、初代教会が持っていたこれらの特色を取り入れ、さらに強化していくこと、そして伝道では、パウロに少しでも習っていく、これこそが既存の教会とは異なるユニークな教会形成への道と私は確信していますが、皆さんはいかがでしょうか。少し、何個もなんないか。これで以上、私の、メッセージは終わらせていただきます。午後からまた会議がありますので、ぜひ、出席できる方は今日少ないですけど、ぜひ、今、法人化の、ね、歩みを始めかけておりますけど、まずその前には整えておくべきいろんな条件があるんですね。まず教会の会員はもう当然提出しなければならない、一番必要条件の第一のことなんですね。この教会はあんまりそういう教会席っていうのを重要視しないで、もう本当に自由にやってきましたけど、まあやっぱりこれから法人化のね、いろんな手続き上そういうことも必要になってくるんですね。きちっとした名簿、それでそれもうちの教会は、この教会になりたいって提出してくださった人も、もう前に書いて、もう随分前で書いてもらった人がいますけど、その後洗礼を受けた人でもまだそういうあれを書いてもらってない人がたくさんいるんじゃないかと思いますけど、今回改めてそういう一般会員といいますか、正会員といいますか、それとそうじゃなくて、母教会はありながら、まあ、いろんな事情でこの教会に集っているという方もいるんですね。だからそういう教会は協力会員という、まあ、名前、まだそれ確定しているわけではないですけど、まあ、それで加わっていただいても全然問題はなくて、その正会員というか一般会員と協力会員のなら差は ないんですけど、一応そういうこともと整えますので、今日はそういったことで午後会議がありますので、ぜひ出ていただきたいと思います。それでは御言葉を一つ読ませてもらって祈りを持って終わらせていただきます。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。マルコの 10-27 愛する天の地なる神様、あなたの御名をこれより褒めたたえます。あなたの全能を信じ、またあなたの御一人子イエス・キリストをリーダーとさせていただいて出発した聖母キリスト教会が、この7月で満23年を迎えることになります。ここまでこの小さな群れに御名を止められ、守り導いてくださったことを心より感謝申し上げます。 今朝はこの足らざる者がペンテコステ聖霊降臨によって誕生したイエス・キリストのいわゆる初代教会の特徴について語らせていただきました。いろいろな欠点や足らざる点もあったでしょうが、主の霊に燃えて派遣されていった多くの弟子たちに倣って、私たちもそれぞれが使わされている生活の場において、キリストイエスを証しするものであり、群れとさせてください。主の御名にあって祈ります。アーメン。ありがとうございました。